敬老祝福式をやった後で何なんですが、今日の説教は、子どものしつけについてのお話であります。箴言の中から箴言の知恵を少しずつまとめてお話をさせていただいておりますが、今日は、しつけについて、もう子育ては終わって、ああ大変だったな、もうでも子育て済んだから、あとは自分の時間を楽しもう、そう思ってらっしゃる方もおられるでしょうし、もう今はもう真っ只中で夜泣きで苦しんでいる鈴木家のようなお家もありますし、まあ、あるいは直接関わらなくてもですね、お孫さんや、あるいはひい孫さんや、何らかの形でお子さんに関わっていらっしゃる方もおられることと思います。あるいはもう普段、子どもたちと接する機会はほとんどないという方もあるでしょうけれども、このしつけという問題は決して、親だけの問題ではないと思うんですね。あるいは親任せにしてしまうということにも逆に問題があると思うんですね。これは家族の問題であるし、また教会の問題であるし、社会の問題でもあろうと思います。で、今日は箴言の中からこのしつけの、子どものしつけということについて、まず見た後で、また私たちの一生のしつけということについてもお話をさせていただきます。これから結婚して、子供を持ってしつけを担当しなければならないという人も、まあ、いらっしゃるわけですね。まあ、3つのことを大きく、まあ、分けて箴言はしつけについて話しています。1つ目は、子供を正しく育てるということが、それが親の幸せにつながるということであります。しつけの大切さというふうに言ってもよいかもしれませんが、ちょっといくつか選んでお読みしますけれども、 15-20 に、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな者はその母を蔑む。 17-6 に、孫たちは老人の冠、子らの栄光は彼らの父である。 17-25 には、愚かな子はその父を憂い、父の憂い、これを産んだ母の痛みである。 19-26 に、父に乱暴し母を追い出す者は恥を見、恥ずかしめを受ける子である。 28-7 に、教えを守る者は分別のある子、放蕩者と交わる者はその父に恥ずかしい思いをさせる。ショッキングなのは 30-17 に、これは聖書にこんなことも書いてあるんだなということで覚えていただいてもいいかもしれませんが、30章の17節にこんな言葉があります。自分の父をあざけり、母への従順を蔑む目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。自分の父をあざけり、母への従順を蔑む目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。父母の言うことを聞くということの、まあ、これは大切さといいますか、父や母をあざけったり蔑んだりすることは死に等しいというような表現でもあります。逆に子どもたちが正しく育つことは、父にとって、あるいはおじいちゃんおばあちゃんにとっても何よりの幸せにつながると。それは皆さんも良い方も悪い方もご経験があろうと思います。また自分も子供だった時には親を幸せにしたり不幸にしたりしてきているわけですね。で、親子供を育てるということの責任は、最初に私はそれは社会の責任でもあると言いましたけれども、基本的には 両親の責任であるということをはっきり箴言は言っております。 1-8 に、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならないとあります。 4-1 には、子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。 6-20 に、我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるな。23-22 に、あなたの産んだ父の言うことを聞け、あなたの年老いた母を蔑んではならない。で、これ面白いのは、父と母が両方出てくるんですね。父が父の訓戒に聞き従い、母の教えを捨ててはならない。で、父親も母親も両方子供を育てるということに責任があるというふうにも捉えることができます。聖書では、子供は父や母の教えを守るということはもう大原則ですね。そして仮に年老いたとしても、母を蔑んだり、父をあざけることは許されない。両親に従うということは、この神がお作りになった秩序であるということも言えると思います。それだけ逆に言えば、親の責任が重いということも言えるわけですね。親が間違ったことを教えてしまうと、子どももその間違った道に行ってしまう。父母の責任は重いということも言えるわけです。そしてどのようにじゃあ子どもをしつけていくのかということになると、箴言はとても厳しいしつけの方法を教えています。13-24 に、無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめるとか、無知を控える者はその子を憎む者である。無知で叩きなさい。厳しいですね。無知なんて置いてる家はないと思いますけども、叩いてしつけなさい。アメリカ人なんかよく壁にムチとかベルトとかぶら下げてる家がありますけどね、最近の家はどうか分かりませんけど、昔はよくありました、そういうことが。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよう、しかし殺す気を起こしてはならないと、19-18に書いて、今このこっちの後半の方が問題ですね。殺す気を起こしてはいけない。親がひどく子供を、これはしつけというよりもむしろ乱暴を加えて子供を殺してしまうという事件が後を絶ちません。しかし子供を懲らしめる、無知で叩くということは必要だと言っています。22-15 に、愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの無知がこれを断ち切ると。愚かさは子供の心につながれている。子供は愚かだというんですね。子供は正しく判断する力がないから、これを杖とか無知とか、その厳しくしつけることで子供を間違った道から、あるいは愚かさから解放してやることができるということです。子供を懲らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができると、23-13と24に書いてあります。子供を叩いていいのかどうかというですね、この体罰の問題というのは今学校では、今といいますか、ちょっと前に大変大きな問題になって、今はもう体罰ということは学校ではほとんどなくなっていますね。学校の先生は子どもを叩くというのは、これはちょっと多少議論が必要だと思いますけれども、親は子どもを叩くことはむしろ歓迎すべきことだと僕は思いますね。親が叩かなかったら誰が子どもを叩くか。他人の子供は叩けません。よっぽど勇気がないと。僕は叩いた経験がありますけどね。あんまり、お行儀の悪いやつは、他人の子供を引っ張るということがありますけども、あんまりしょっちゅうはやりませんけどね。今はさすがにしないんですけども。だ、自分の子供が愚かさにつながれているんであれば、それを正しくしつけるのは親の責任で、そしてそれを子供に分からせるためには、言葉で説明して分かることもありますけども、分からないこともありますからね。 小さい時は子供ことは分からないし、そうするとやっぱり無知を使わなければならない。無知を常備しろということじゃないですよ。まあ、僕は自分の父親がに叩かれたという記憶はないですね。でも叩かなかったという、まあ、うちの母に聞くと別に叩かなかったわけではないんですけれども、叩かれたというようなあんまりはっきりとした記憶はないんですが、しかしこっぴどく説教を食らったという記憶はあります。それはむしろ無知より怖かったりするわけですね。まあ、中には押し入れに閉じ込めたりとか、そういう刑をご自宅で定めていらっしゃるところもあるかもしれません。我が家では言うことを聞かないと生尻の刑というのが待っている。生尻というのはお尻出して叩くから生尻なんですけども、手形がつくほど引っ叩きます。前は僕ベルトで叩いてたこともあったんですけど、でもベルトで叩くと愛情が伝わらないような気がして手で叩くんですけど、手で叩くと結構痛いんですね、手が。うちの嫁さんは叩かないんですよ、手が痛いからと。パパに叩いてもらえるんですね。もっぱら叩くのは私の責任で、尻出せですね、叩きます。結構痛いですね、手も。まあ、僕は手が痛いということで、これはただ単なる感情で叱ってるんじゃなくて、この子のためにやってるんだということを自分も少しこの痛みを分かち合うということで、自分を弁護して擁護してるわけじゃないんですけれども、ただね、体罰として与えてるんじゃないということをその痛みによってちょっと自分も感じたいなと思ってるわけですが、でも子どもの心が愚かさにつながれているんであれば、やっぱりそれを懲らしめて教えなければいけないということはあると聖書ははっきり言っているんですね。で、聖書のしつけというか子どもの教育の理念というのは、今読みましたようなところから、もう一度抽出すると3つあると思うんですけども、1つは、子どもは生まれながらにして悪であるという性悪説という、これは中国の方の、道教とか儒教とかですね、あっちの方から生まれた言葉ですが、性善説と性悪説でありますね。生まれながらして人間は善人なのか悪人なのか。で、聖書はこれはもう間違いなく性悪説、生まれながらにして人間は悪である、罪人である、神様から離れていて正しく生きることはできないとはっきり言っています。だから子供の思う通りさせたら絶対に子供は正しく育たないということです。子供が考える通り思う通りやらせてやれば間違いないんだというようなことを言う人がおりますが、それは正しくありません。聖書に載るならば子供の心は愚かさにつながれており、これは子供だけじゃなく大人もそうですけど、人間はすべて罪人ですから、罪の支配の中にあるわけだから、これは、正しくしつける、教育する、育てる責任がすでに世に出て先に出てきているものにはあるということですね。そして、教育のあるいはしつけの責任は基本的には親にある。学校や社会もそれをサポートする責任はありますけれども、あくまでも親にある。それを学校や社会に押し付けることはもちろん許されないというですね、親がまずその責任を持っている。それは子どもがやはり一番信頼するのが親だからだと思いますね。一番信頼する人に、信頼するからこそその人の言うことを聞くわけですよね。信頼がなければ教育なんてものは成り立たないですね。その人を信頼して、その人は私を愛してくれて私のことを考えてくれると思うから、それを怒っても叩いてもあるいは叱っても受け入れることができる。赤の他人にそれいくら言われてもですね、なかなかそれを素直に受け取るということはできないんじゃないでしょうか。そしてまた親はそばにいますからね、手本になります。ただ単にその叱ったり叩いたり口で説教したりということじゃなくて、その生き様によって 子供を押し付けることもできるのではないかと思います。じゃあ子供に何を教えるか、子供に教えるべきことは何なのか。これは僕も6歳と3歳のいたずら盛りの坊主がおりますので、まあ、生まれてからずっとそのことは考えてきましたけども、今思っていることは3つあります。1つは何を恐れるかというですね。何を恐れるか、あるいは何の前にひれ伏すか。それはもちろん神の前にひれ伏すということですが、神を恐れる、神の前にひれ伏すということをまず子どもたち、子どもに教えなければならない。もし恐れる心を持っていなかったら、人間は傲慢で独善的になってしまう。僕は個人的には何にも怖いものはないというような顔をしてるんですけども、よく言われるんですね、そういうふうに、まあ、それ当たってます。何にも怖いものはないな、世の中に思ってるんですけど、やっぱり神様は怖いですね。神様は怖い。で、それを教えてくれたのはやっぱり私の両親だと思います。さっき父親の話ちょっとしましたけれども、父親にこっぴどく説教されたのは、お祈りの時にふざけてお説教されたという記憶があってですね、それはものすごい鮮明なんですよ。それだけ鮮明、後のことはほとんど覚えてないんですけども、だからそういう教育というかしつけを私にしてくれたということに感謝してますね。何を恐れるのかということを厳しく親は教えてくれた。だから今日この時までなんとかこうして教会の仕事をさせていただいているのは、そういう意味では親のおかげかもしれません。2番目に、何に価値があるかということもやはり親が教えてやらなければならないんじゃないかと思いますね。何に価値があるのか、何が大切かということかもしれません。お父さんお母さんはにとって大切なのは何なのか。子供はいつも見てますね。子供はいつも見てます。何に一生懸命であるか、何に精力を注いでいるのか、何をそして最も大切なものと考えているのか、感じているのかということを子どもは実に敏感に、見ているな、観察しているなと僕は本当に最近よくそれは感じますね。なんか買いに行くとかっていうと、坊主はすぐに、あ、それ安いのって聞くんですね。いつも安いものを探して、あ、パパそれ安いんとかって聞くんですよね。いや安くはないって言うと、もう遅いですよね。もう普段から何が安いかというものばかり探して、そういう話ばかり食卓でしていると、子供は親は安いものを探すために熱心なんだなと思っているわけですね。でもなかなかちょっと取り返しがつかなくなってきてから、いやそうじゃないということをまた直すのは難しいですね。でもまあそれは半分冗談なんですけども、でも本当にそういう子どもたちの観察だから、これはなんか口で言うとかしつけるとかっていうことよりも、価値観を教えるっていうのはまさに親の生活そのものから出てくるものですよね。この人生に一番大切なのは何か、それを言葉とかそういうものではなく、むしろ生活によって、生き様によって子供に教える必要があるなと思います。僕が一番大切だと思っていることは、皆さんもそうだと思いますが、それは愛ですよね。神を愛し人を愛せるということで、はい、犠牲を払うこと、犠牲を払うことこそ価値がある。3番目に、まあ、これは一番当たり前のことですけれども、何が正しいか、何が間違っているか、これはやっぱり親が教えなきゃしょうがないですね。何が正しくて何が間違っているか。最近の風潮としては、子どもに判断させるという教育論みたいなのがあってですね、それはどう思う、正しいですか、間違ってますか、正しいと思う、じゃあ正しいと思うのは自分でやりなさい、まあ、それは結局その身を自分で刈り取れという教育で、あながち間違ってるわけではありませんけれども、しかし子どもは何が正しいか間違っているかを判断する能力はありません。時に子どもの方が正しいことがあるかもしれませんけれども、基本的にはないですね。それは親が教えなきゃいけない。何が正しいか、何が間違っているか。で、倫理や道徳というものは この昨今完全に忘れ去られています。しかしいろいろ社会問題が起こるとですね、その文部省も道徳の時間作ったらいいんじゃないかとか、倫理の時間作ったらいいんじゃないかとか考えているそうですけれども、今更そんなことやってもダメですね。社会がそういうことから全く疎くなってしまってますから。でもこの国は、日本は倫理や道徳というものは普遍的なものとして捉えてないんですね。その時その時の倫理なんです。いわゆる状況倫理というやつですね。戦争の時には戦争の倫理があり、経済成長している時には経済成長の倫理があり、高齢化社会を迎えれば高齢化社会の倫理があって、何が正しくて何が間違っているかということは普遍的じゃなきゃいけない。しかしこの国の倫理観というものはその時その時その時代その時代で変わってきてるんです。1円でも稼ぐことがいいと言われた時代がありました。今はどうか。1円でも稼ぐことはいいことだけれども、しかし稼ぎすぎちゃいけない。働け働けっていう時代がありました。今はあんまり働きすぎちゃいけない。正しさ、それは普遍的なものでなければなりません。その普遍的な正しさを教えてくれるのは唯一聖書だけです。聖書以外に普遍的な正しさを教えてくれるものはありません。そのように私たちは聖書の中からこの子供をしつける親の責任、またどのようにしてしつけるのか、何をしつけるのかということを教えてもらってきてるわけですね。ぜひこの聖書の教育観というものを、多くの人に持っていただきたいなと思うわけです。しかし聖書の教えているのはただ親が子供をしつけるだけではないんですね。親が子供をしつけるというのは限られた期間ですね。一体何歳ぐらいまで親は子供のしつけに責任を持つんでしょうか。皆さん何歳ぐらいまでだなとお考えですか。僕なんかもうすぐ40になるんですけども、まだしつけられてるんです。70のおふくろにまだいろいろとおこごとをもらったりしてしつけをしてもらってるんですね。もう40ですよ来年。強調してますけど、もういい加減いいんじゃないかなと思うんですけども、死ぬまで続くんかなとちょっと、一抹の不安も覚えつつですねまあこれも幸せなことかななんて思いますけども、18ぐらいか20歳ぐらいかね。アメリカではよく高校教育が終わるまでなんてことを言いますけどね、大学に入ったらもうあとは自分で行きなさい、学校行くのも自分で働いて行きなさい、と言います。あとは知らない、好きにやれ、親子。日本人はやっぱりこういつまでもその親子の関係ってこうずるずるこう引きずっていますから、いくつになっても親子でね、その立場は変わらないというところがあって、まあこれいいところも悪いところもあるんですけども、それは何歳までというのはもちろん聖書にも書いてありませんし、分からないと思います。ただ私たちは親である間はその子どものしつけに責任を持ちますけれども、私たち自身の方のそのしつけというものは、これは親であってもなくても、その期間が終わっても、あるいはその前であっても一生変わりなく行われているんですね。それはどういうことかというと、私たちは誠の親である神様にから神の子と呼ばれている。神の子なんですね。子供なんです。子供ということは親である神様が責任を持って育てているという意味でもあります。だからおぎゃーと生まれた時から死ぬ時まで私たちはずっと神の子なんです、ね、で神様は子供である私たちをしつけていてください。だから一生しつけです。 もうこの年になってしつけなんかいいと思ってらっしゃる方もあると思いますが、しかし神様にとっては私たちはそれが100歳でも200歳でも300歳でもそこまでなりませんが、金さん銀さんとうちのおばあちゃん102歳まで行きましたけども、それでも神の子なんですよね。この世の中で生きている時間は確かに長いかもしれないけど、神様の目から見れば本当に我々は一人ずつ赤子に等しい幼子のようなものでありまして、いやまた逆に私たちがそのような思いで神様に接するということが重要なんじゃないかと思うんですね。いくつになっても神様は私はあなたの子供ですから、どうぞあなたの望まれるように私をしつけてくださいというような、そういう思いが必要なのではないかと思います。それはなぜかというと、私たちはこの肉体を持っている間罪の支配の中にあるからです。この自我というどうしようもないこの醜さの中にあるからです。いくつかになったらもう罪から解放されて、この自我の泥沼から解放されて天使のような生き方ができるかっていうと、絶対それないわけですよね。絶対ないって言うと怒られますけども、ないんですね。その年その年に、その年代年代に、その状況状況で私たちは神様から必要なしつけを与えられるわけです。最後に聖書の御言葉一箇所読んで終わりたいと思いますが、よくご存知のテモテ第二の手紙3章16節と17節をお読みしたいと思います。テモテへの手紙第2、新約聖書の382ページです。皆さんと一緒にお読みしましょうかね。テモテ第2の手紙3章16と17、新改訳聖書では382ページです。はい。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。神の霊感によるものでという言葉、これは聖書は神の霊感によって書かれたというふうに理解されることが多いんですが、これはむしろ神の霊感によって働きかけるものであると理解した方が良いと思います。聖書はどこを読んでも神の霊感によって私たちに働きかけていく。ただの言葉ではなくて神の霊が吹き込まれている。だから私たちを教え、戒め、矯正し、義の訓練を与えてくれる。聖書の言葉によって立っているならば、私たちは良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなることができるということであります。ですから私たちは、まあ、親は子供をしつけるという責任があるわけですけれども、親であってもあるいは子であっても、全ての人は変わりなくですね、等しく神の前にはこの聖書の言葉によるところのしつけが与えられなければならないわけです。神は私たちが聖書を開いて読むときに、そこに私たちに対する教えを与えてくださいます。必要な教えを必要なだけ必要なときに与えてくださいます。また時に戒めを与えられます。ダメだそんなことしてちゃ、矯正を与えられます。もう歪んでしまってどうしようもなくなっている私たちの性格も聖書の御言葉によって矯正されます。そして義の訓練が与えられる。神のために正しく訓練される、トレーニングされる、鍛えられる。だから私たちが一人一人神様のこの聖書の御言葉によってしつけられていくという姿勢を持ってさえいればですね、それでいいわけ。あるいはまた親が子供に教えるべきことはそれが全てなんです。 子供たちにこの聖書によって神様からしつけられること、それがいかに重要であるか、そのことが私たちが生きていくための最高の手段であるということを教えることができれば、ある意味ではそれ以外のそれ以上のことも教える必要はないですね。子供が自分で聖書を読んで、そして自分でこの聖書の中からしつけられていけばいいわ。何が正しいか何が間違っているか、何に価値があり何に価値がないか、何を恐れ何を恐れるべきでないかということを聖書の御言葉から私たちは知るわけですから、それを子どもたちに教えることができれば、それである意味では最高のしつけをしたことになるわけですね。そして私たちはこの神様からのしつけを生涯変わることなく受けるときに気落ちしてはいけない。それは神があなた方を子供として扱っていらっしゃる証拠なんですよ。まだ見捨ててないという証拠だから、神の試練があってもそれで思い悩んではいけません。ああ、神様は本当の子供として今日も扱っていてくださるんだなということの証拠ですから。だから僕はいくつになっても母親から小言をもらう、いくつになっても母親から小言をもらうのは、ああそれはまだ自分も母親は私を見捨ててない証拠だなということで、それはそれで感謝しております。まあ、こっちも小言を言うこともありますけどもね、まあ、でもありがたいなと思います。そういう意味では神様は私たちに小言を言ったり教えたり叱ったりされますけれども、それは私たちを見捨ててない、まだ育つという、ね、まだ育つなんて言うとなんかもう本当はダメなんだけど無理やり育ててる感じしますけども、そうじゃなくて神様はいつまでも大切な一人の子供としてこの地上に生かしている間は私たちを育てていてくださる、育んでいてくださるという、もうこれで完成したということがないということでありまして、そういう意味で私たちは神様からのしつけを喜んで受けるものでありたいし、また自らも進んでですね、御言葉の中から神様の声を聞き、神様のお小言も頂戴するという必要があるわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は箴言の中からしつけの教えを学びました。これは取りも直さず神が私たち一人一人をしつけようとしておられる。いくつになっても親であるあなたは私たちが正しくまた幸せに生きていくことができるようにしつけ育んでくださっているということの証拠であることを覚えて感謝いたします。神様どうぞ私たちがもうこれで全て完成したと夢思うことがありませんように、どうぞあなたの御言葉の前にへり下って、どうぞ神様私を教えてください。私に正しい道を教えてください。過ちを示してください。歪んだところを直してくださいと、そういう気持ちで御言葉に接することができますよ。神様あなたは私たちがこの地上に生きている間決して見捨てることなく大切な子供として愛してまたこれを育ててくださることを覚えて感謝いたします。また子供を育てる責任が与えられている今、子供を育てなければならない子育ての真っ最中にある方も大勢いらっしゃいますが、どうぞ主ご自身が一人一人の方々に力を与えて、また知恵を与えて子供を育てるという大変大きな責任でありますけれども、これを全うしていくことができるように、あなたの前に正しく育てていくことができるようにどうぞ導いてください。本当に今は多くの問題が社会に山積みになっております。価値観も多様化してどのように子供を育てたらよいのか多くの人が悩んでおります。しかし感謝のことに私たちは 永遠に変わることのないこの素晴らしいしつけのバイブルが与えられておりますことを感謝いたします。これをもって子供たちを正しくしつけ、また私たちもしつけられていくものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。